たくたる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。みんなの
皆さん、こんにちは、みーちゃんです。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
先週にちらっとお伝えしましたけども、
はい、
かっちゃん、
はい、
実は、
はい、
今日の放送がこれで最後になるんですよ ね。寂しいですけどもね。
でもね、1年5ヶ月ね続いてるのよね、はい、この番組。
そうなんですよ。
本当にね、リスナーの方々にね支えられて、うん、ね、今日まで頑張ってきました。
はい、ね、温かいおはがきたくさんいただきましたから ね。
はい、じゃあ今日は最後の放送頑張ろうね。
はい、お願いします、はい、では早速おはがきからご紹介していきますね。まず箕面市の健康おたっきーさんからいただきました。ビオネや海藻物語は北摂ではどこで販売していますか？家内が低血圧貧血なのでしばらく飲ませてみたいのですが、という優しいですね、
はい、愛妻
家です。続いて、はじめまして、かっちゃんにご相談したいです。健康に関するお話嬉しく拝聴しています。相談というのは7ヶ月になる孫娘のことです。皮膚が弱いのか腕とか足がガサガサです。今7ヶ月に入っていますが、まだ離乳食始めていません。今は母乳とミルクです。痒いのかよく書いています。薬は塗っています。乳児湿疹と皮膚科の先生にも言われています。もしよかったらアドバイスよろしくお願いします、ということで、西宮市の仲間和子さんからいただきました。そして池田市のラジオネームゴンタさんからです。楽しみに拝聴しております。なかなか痩せずお腹周りが大変です。何かお薬で脂肪を取りたいのですが、おすすめ教えてください、ということです。その他にも毎週ありがとうございました。ラジオネームとしあきさん、その他たくさんの方からいただいてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました皆さん。
ね、そうですね、まあ、脂肪についてはね、うん、
はい、
まずね、体温、
はい、
ね、体温が低い人、低体温の人は脂肪がつきやすい。
あ、はいはい、
ね、一つはまあ体温を上げることよね。
体温を上げること、
そうそうそう、うん、だから要するに腸の中が発酵する状態になれば体温上がるから、うん、ね、だから日本人の平均体温本来は36度9分なんですよ、
はい、
ね、だから7度3分とか微熱と思っちゃう人いるけど、うん、でもね、体温がまあ7度2分7度3分の人もいらっしゃるんですよ、うん、ただやっぱりね、この20年間で、ね、低体温の人すごく増えましたから、
うん、
まあ、それが1点と、
はい、
あとまあ食べ物ね、やっぱり炒め物、揚げ物、焼肉、あと甘いもの、
うん
うん、だから油とね、お砂糖が一緒になったら脂肪をつきやすいですね、
はい、
まあ、そういう部分ちょっと控えること、
うん、
あとね、酸っぱいものをしっかり食べること、
うんうん、
ね、発酵食品、
はい、
ね、であとまあサプリメントではね、あの舞茸活性粒っていうね、純度が 99% の舞茸があるんですよ、
はい、
でこれはあの低温殺菌で作ってますので脂肪分解酵素が残ってるんですね、
うん、
だから、まあ、その舞茸活性粒、まあ、とりあえず毎食後5粒ぐらいとか、
うん、
だから私もね、いつもこれ持って歩いてるんですよ、
うん、
であんまりお肉私食べないんだけどお酒飲んじゃうんで、
うん、
お酒飲みながら5、6粒飲んだりとか、
うん、
あとね、まあ、取引先関係で講演会頼まれてですね、行った先でやっぱりね、や、まあ、焼肉とかね出ることあるんですよ、うん、
はい、
ね、で嫌とも言えないから、うん、ね、食べたらもう舞茸の粒をね10粒15粒お前に飲んどくんですよ、うん、そしたら脂肪タンパク結構分解しますから、うん、まあ、そういう方法もありますね、
はい、
それともう一つ、まあ、離乳食ですね、
そうですね、
まあ、まだね、
うん、
で乳児湿疹ね、だから生後ね、そうね、1週間から2週間の間に湿疹が出始める赤ちゃんっていうのはね、あの赤ちゃんって全く無菌の状態で生まれるんですよね、
はい、
で生後1週間で腸内細菌のバランスが出来上がるんですが、うん、それがまあスムーズにいかなかったっていう可能性があるのね、で大体まあ、アレルギーの、まあ、症状っていうのは小腸の腸内環境、ここには問題がある場合が多いんですね、
うん、
で、まあ、離乳食についてはね、まあ、7ヶ月で始めてないっていうと、まあ、怒る先生もいらっしゃいます、ね、だけど、まあ、離乳食いろんな意見あるけど、私はその歯の成長に合わせて行っていくってことが大事だと思うんですね、うん、
はい、
で赤ちゃんから、ね、まあ、歯が生え始めて、
うん、
で、まあ、離乳食を徐々に、まあ、始めますよね、
うん、
そしたらね、離乳食始めて約1年かかってね、
うん、
大人型の乳酸菌に腸の中が入れ替わるんですよ、
うん、
でそれがスムーズにいくときれいに治ります、
うん、
であと、まあ、便秘ね、だから要するに乳児で便がね3日に1回とかいう赤ちゃんもいるんですよね、
はい、
で便秘一番悪いから、だから乳児の場合だったら1日に4、5回ね排便ないといけないから、 便の回数少なかったら純度 99.5% のビートオリゴをミルクにねちょっと溶かして、まあ、飲ませてあげる。あとねお母さんね母乳あげてるお母さんは、はい、お母さんがビートオリゴをね食べたら、うん、ちゃんとね赤ちゃんの便通も良くなるんですよ。
そうなんだ。
はい、であとそうですね、大阪市立図書館とか神戸市立図書館には私の著書を結構置いてますんで、うん、図書館のでねまあ、自然治癒力を発動させる3つの条件でもしくは私の名前井草勝一で検索ね、図書館で検索していただいたら、はい、まあ、そこにね離乳食のことなんかも詳しく書いてます。であとはまあね、まあ、美容の健康センターの方に直接ね、はい、お問い合わせいただいたら、うん、アドバイスもさせていただいてますし、
うん、嬉しいですね、はい、それは、はい、
ね、で、
うん、まあ、そちらの連絡先の方は 0120-131-043 もう一度言いますね 0120-131-043 こちらの方までお気軽に連絡をいただければ、
は
い、う
ん、それとあと販売先ですね北摂、
うん、
でまあ、販売店のね、お問い合わせって結構多いんですけど、まあ、自然食品のお店、ね、それから、まあ、一部漢方薬局さん、
うん、
それからまあデパートの健康食品売り場、ね、大阪だったらまあ高島屋さんとか、まあ、近鉄百貨店とかね、うん、あと、まあ、京都は、大丸松坂屋の京都店、それから神戸はね大丸松坂屋の神戸店、ね、それからまあ、病院関係では、まあ、北摂ちょうどいいですよね、大阪大学医学部の附属病院内の薬店、まあ、ローソンの奥に薬店がありますので、はい、そこに全部置いてありますね。だから、まあ、乳酸菌生産物質ビオネ、それから今申し上げた舞茸活性粒、それからミネラルの海藻物語、うん、それからビートオリゴ、これも阪大病院に全部置いてありますから、
はい
はい、であとね、デパートでね問い合わせして難しいね食事相談なんかは、まあ、私の方に連絡来て私の方でいろいろとアドバイスはさせていただいてますので、うん、まあ、ご活用いただけたらと思うんですね。
はい、
でまあ、たくさんの本当に皆様に支えられて、うん、1年5ヶ月2人で頑張ってきました、
うん、ね、あっという間でした ね、
はい、うん、ね、本当にありがとうございました。
ありがとうございました、
ね、
まあ、
この、ね、番組長い間ね応援していただいてね、うん、本当に感謝感謝、
でもこの番組を通じて思ったんですけど、はい、本当にやっぱり健康に関してお悩みを抱えている方が、はい、世間にこんなにいらっしゃるんだと痛感しました。私
そうですね、うん、いやだから、ね、その健康情報もねもうなんか言うことが全然違う情報がいっぱいあるでしょ、う
ん、本当いろいろあるんですよ、ね、何を摂取したいどう対応していけばいいのかというのが、
うん、だから要するにね、うん、自分の体に合った健康法を見つけなきゃいけないんですね、
は
い、
そこがポイントなんですね、うん、一番ね、
で基本はやっぱりね全ての症状は血液の汚れと血液の循環不良ですから、うん、ね、血液の汚れっていうのは食べたものが、まあ、腸で腐敗してでその、まあ、老廃物を、ね、吸収する、はい、まあ、これ一つね、うん、あと代謝が悪い要するに発汗の悪い人は汗とともに排泄する老廃物がやっぱり体のためにやすいから、うん、ね、発汗するような、まあ、健康法を取り入れること、
うん、
ね、それからあとまあ、排毒あとまあ尿でね大体まあ 25% の老廃物排泄されるんですけども、
はい、
ね、でやっぱりまあ利尿おしっこの回数少なくてむくみのある人なんかは利尿作用のあるお茶なんかをね、まあ、使っていったらいいし、うん、で一番大事なのはやっぱ排便、
うん、
ね、まあ便で大体老廃物の 70% 排泄するんですね、うん、でも便秘するとねせっかく排出しようと思ったら老廃物また吸収してですね、うん、でそれをまあ肝臓で解毒してでそれからまたね肝臓で解毒したものが胆汁と一緒に胆のに溜められて小腸上部に出てくるんですよ、
うん、
でそれが排泄しなかったらね老廃物ね腸と肝臓をぐるぐるぐるぐる循環するわけですよ、
うん、
であとは、まあ、血液 の、 循環不良、ね、これは人によって貧血低血圧の人もあれば、ね、低体温の人それから高脂血症の人ね、それからあと、まあ、筋肉が緊張して血流の悪い人、
うん、
だから要するに自分の体に合った、ね、まあ、改善する方法あるいは緩和する方法を取り入れるということが、まあ、すごく、まあ、大事なんですよね、うん、で、まあ、食事は、まあ、朝ごはん食べたらいかんっていう説もあるし、
はい、
1日2食にしなさいっていう人もいるし、
うん、
ね、でもね貧血低血圧低体温の人、
うん、
やっぱり朝はね食べた方がいいですね、
うん、
まあ、ご飯とお味噌汁とお漬物、うん、発酵食品 ね、
うん、ね朝食はしっかり、
ね、で最近ねこう朝食食べた方がダイエット効果があるっていうね、
うんうん、そういう質問出てきてますからね。
いやそれね前質問あった方なんかね、うん、まあ、太ったら嫌だから朝昼食べない、
うん、
ね、 で夜ねついドカ食いしちゃう
一日一食はね、
でね夜中にねお腹空いてね甘いもの食べちゃう、
全然もう
でこれ悪循環
ですね、悪循環ですね、
で朝軽くでもいいから食べた方がいいしね、
うん、
であの血流も良くなるし体も温まるし、
うん、
ね、だからまあ肥満が気になったら、
はい、
ちょっと油物と、ね、動物性タンパク質控えるとかね、
うんうん、ご飯は摂取した方がいいんですよね、かっちゃんね、
そうご飯と発酵食品を食べること、うん、
はい、
ね、まあ、それがやっぱり一番大事でしょうね、
うん、
でね、あのお肉食べたらいかんっていう人もいるけど、
うん、
ね、健康だったらね少々私は食べてもいいと思うんですよ、
うん、
ただ食べ過ぎは一番良くないしで、ただお肉食べたらねあの酸っぱいものと、
はい、
ね、あとあのそうですね、まあ、お野菜、
うん、
ね、しっかり食べること、特に、うん、例えばコーンスープ、
うん、
ね、トウモロコシの繊維は、
はい、
お肉の毒素を結構吸着するんですよ ね、
うん、
ね、まあ、だからそういうものをこう、ね、うまく応用する、うん、だからまあまあね、食べ合わせっていう言葉あるけど、
はい、
ね、だから例えばお作り食べた時にわさびがついてるでしょ、
ええ、
ね、であとお肉食べたらからしつけたりとか、
うん、
ね、まあ、それぞれね、まあ、毒素を分解したり中和したり、うん、ね、あるいは代謝良くするっていうものがあるから、だから昔から人がやってきたことを実践する、
うん、
ね、でも今それがなかなかないよね、で料理作らない、ね、お母さんも増えたしね本当にねびっくりするのがね、
うん、
ね、冷凍したものを買ってきてお弁当作るのに、ね、入れといたら、ね、そのまま食べる時になったら解凍されてちょうどよくなってるとかね、
そうい
や今ものすごく多いのよ、
現実なんです ね、 ね、それが
そう、うん、だからやっぱりねこう楽な方言っちゃうと、
うん、
その幸せが一気にどっかに来るからね、
うん、
はいね、だからまあまあ、今日だけのご縁、今日までのご縁じゃなくて、
ええ、
で今後またね、
うん、
あのリスナーの皆様ね、うん、どっかでお会いできると思いますし、
そうですよね、
はい、またねお会いできるようね、
はい、
まあ、楽しみにね、私もさせていただいておりますし、
はい、
はい、みーちゃんも本当にありがとうございました。
いえ、こちらこそありがとうございました、はい、健康管理やっぱり原点に戻ろうということです ね、 ですね、はい、では最後に番組からのプレゼントのお知らせです。ドクタルカッチャーみんな元気に、この番組最後のプレゼントとなります。栄養機能食品ミネラルの海藻物語2ヶ月分9975円を3名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて郵便番号 650-8580 ラジオ関西ドクタルカッチャンみんな元気に5月のプレゼント係です。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。昭和7年から約80年間培養熟成させた乳酸菌酵母菌から生まれました。発売から26年間たくさんの方々にご愛用いただいています。乳酸菌生産物質ビオネ、販売店のお問い合わせは 0120-131-043 ビオネまで。
あなたの体冷えていませんか？三井式温熱治療器で体の芯からポッカポカ、温熱治療で体のケアを。販売店とサロンのお問い合わせは0120-131-0430120-131-043 ビオネまで。
ドクタルかっちゃんみんな元気に、お相手はかっちゃんこと
井草がついちと
嵐瑞江がお送りいたしました。この番組は株式会社ビオネ、三井温熱株式会社の提供でお送りいたしました。リスナーの皆様、長い間
ありがとうございました。またね、あのいつかどっかでお会いしましょう、
うん、そうですよね、
はい、
さよなら、
さよなら。